皆さんご機嫌いかがですか？財津美奈です。この番組は学習塾のスバルの道子先生が皆さんからの教育相談にお答えしています。
スバルの西村道子でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。では道子先生、今週の俳句をお願いします。
静かさや湖水の底の雲の峰。静かさや湖水の底の雲の峰。一茶。
青空に立ち上っている白く大きな雲が湖に映っている、壮大な景色ですね。
そうですね。
さて道子先生、今日はお便りが届いています。うちの子は座って話を聞かないといけない時に歩き回ったり騒いだりするので、恥ずかしかったり迷惑をかけているので、このままではいけないと思っています。どうしたらいいでしょうか、ということですが、道子先生いかがでしょうか？
はい、お母さんの努力で聞けるようになると思いますので安心してください。
お母さんの努力が必要なんですね。
そうですね。
では道子先生、どうすればいいですか？
財津さん、
はい、
他人の話を聞くという場合に使うのは何でしょう？
それは耳ですよね。
そうですよね、でも最近耳をあんまり使っていないんです。
耳を使っていないって本当ですか？
例えばですね、私が自転車に乗っている時に、
はい、
チリンチリンとベルを鳴らし続ける時があります。
あ、スマホを見ながら歩いているんですね。
そうなんです。
あ、そういえば電車に乗っている時とか、向かいの座席が全員スマホをいじっているという時もありますよね。
そんな時多いですね、ということで今日本人が最も多く使っているのは、
わかりました、目ですね。
はい、その通りです、はい、現在は目だけは使うけれど、耳、鼻、口、これはあんまり使ってないので、子どもたちには耳から音を聞かせることを意識して行うことが必要なんです。
そう言われるとそうですね。ではどうすればいいですか？
お母さんにはぜひとも子どもたちに本を読んであげてほしいと思ってます。
あ、読み聞かせですね。
実はね、
はい、
私読み聞かせという言葉あんまり好きではないんです。
あ、どうしてですか？
読み聞かせっていうのは読んで聞かせる、
はい、
上から目線のようになりますよね、はい、子供だけでなくお母さんも一緒に楽しみながら絵本を読んでほしいんです。
道子先生らしいですね。それでどんな本がいいですか？
できれば子供に迎合した絵本ではなくて、美しい日本語の絵本がいいですね。
あ、それで小さな子供に本を読んであげると何がどうなるんでしょうか？
聴覚の研究者によると、耳が閉ざされていると脳は活性化しないという研究結果があるそうです。
それは大変ですね。
そうですね。
そして本を読んであげると、
子供は大好きなお母さんから本を読んでもらうことで理解しようと真剣に聞きますね、
はい、
理想的には乳児の頃からがいいんですが、でお母さんに読んでもらうのに慣れていく中で赤ちゃんの耳が育ってくるようです。
そうなんですね。では子どもさんが少し大きくなっていたらもうダメですか？
大丈夫です、うん、本を読んであげることで落ち着きを取り戻した例はとってもたくさんあるんです。
ああ、よかったです。安心したところで音楽をお届けします。パフュームで東京ガール。道子先生、子どもたちに本を読んであげましょうということですが、本はどんなふうに読んだらいいですか？
まずスラスラと読まないでください、
はい、
また感情移入する必要はありません。
抑揚をつけてスラスラ読むのがいいのかなと思っていましたが、違うんですね。
そうですね、子どもたちの知ってる語彙、はい、少ないですよね。
確かに。
だから一字一字のすべてを子どもたちの耳から体内へ注入させるようなイメージで、
はい、
例えば絵本の百羽の鶴ですと、百羽の鶴が飛んできましたと一音一音区切ってはっきりと大きな声でゆっ くりと読んでください。
子どもの耳に残るように、子どもがじっと耳を澄まして聞ける読み方が大切なんですね。
また本に書いてある文章を変化させないこと。
はい。
良い絵本というのは、言葉を知り尽くした人が美しい日本語を使っています。
はい。
例えば、広い空でしたを、広い空だったんだって、などと変えないでください。
これは気をつけたいですね。では耳をしっかり育ててくださいね。それではスバルインフォメーションです。6月24日土曜日は鹿児島県の三光模試、宮崎県の理数分譲模試です。トップ公立高校を目指す中学生の皆さん、入試本番さながらたくさんのライバルが競い合います。成績優秀者にはビッグな特典もあります。ぜひチャレンジしましょう。また7月2日日曜日は小学生の教科書力テストです。教科書の内容をしっかり理解し得点できるか自分の力を試してみましょう。どちらのテストも無料で受験できます。早めに申し込みましょう。さてこの番組では美智子先生が受験生の悩みやご家族の教育相談にお答えしています。お便りはお聞きの放送局のホームページからアクセスしてください。番組のホームページには私のブログも載っています。こちらもご覧くださいね。それでは
また来週。